今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。ルカによる福音書の2章3節から14節の言葉です。さてこの地方で羊飼いたちが夜野宿をしながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな。見よ、すべてのために与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かせてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。今日は与えられた聖書の言葉を通して喜びから始まる宣教ということで語らせていただきたいと、そのように思います。この聖書の箇所を読むと、あ、クリスマスですかという感じですけれども、残念ながらまだ12月にはなっておりません。11月になったばかりです。しかしこの聖書の箇所はクリスマスの時だけ読み、また味わう聖書であるということではないです。聖書の言葉は365日、朝でも昼でも夜でもどの時間に読んでも私たちに対して語りかける神の言葉ですから、ですからそういう意味で今日は与えられたルカの福音書から語らせていただきたいと思います。でここでですね、9節の中に主の御使いが現れて主の栄光が彼らを巡り照らしたと、その時に彼らは非常に恐れたという言葉からが出てきますね。先週の日曜日には感情の中で怒りというのが全ての罪の始まりであったという話をしました。神様が甚だ良いと言われたこの世界の中に破壊的なですね、破壊的なことが起こっていった。それは怒りから始まったんだというお話をしました。それでパウロ先生は怒りというのはサタンによって用いられるものである、だから自分たちの心の中に起こる怒りをあなた方を収めないといけないんだということを教えてくださったわけですね。で今日はその感情の中で今日は恐れるなとありますから、恐れるということもまた私たちの心の中から取り除いていかないといけないことであるということを心に留めたいと思います。でこの恐れというのはじゃあ私たちの中でどんな力として働くのかということですけれど、私たちはですね、命を与えられましたので私たちは語ることができますし行うことができる、行動するんですよね。ですから死んだものは動くことがありませんけれど生きているものはみんな動くわけです。そして人間は心が死んでいたら本当に祝福を生み出すということはできませんけれど、でも心が生きて働いているのであれば私たちは神様と一緒に本当に祝福された世界を作ることができるわけです。ところがですね、私たちが良いことを行おうとするときに良いことをしようとする行いを抑え込んでしまう、それが活動することができないようにしてしまう、それが恐れという感情であるということを覚えていただきたいと思います。恐れは私たちの心を縛ります。私たちが活動できないようにしていきます。どうでしょうかね、恐れている人というのは比較的ですね、活動が制限されてくるんじゃないんですか。スポーツをしている時でもこの恐れがですね、心の中に襲ってくると体が緊張しますよね。いつものように動けなくなってしまいます。で私はもうだいぶ慣れましたけれど、皆さんの中にはここに来てお話をしてと 行った途端にですね、普段でしたらペラペラペラペラとこうして話ができる人がここに立つとちょっと話せなくなったりしますよね。恐れがあると言葉が出てこなくなるわけです。ですからそういう意味で恐れというのはですね、私たちの心を縛り、で私たちが活動していく、良いことをしていこうとする時の全ての良い働きを制限する、それを縛っていく、そういう力を持っているのが恐れだということを知っていただきたいと思いますね。かつてイエス・キリストが十字架にかかる時に、その直前までは弟子たちはですね、こう言ってました。イエス様、私たちはあなたのことを愛しています、ですからあなたがもし死ぬようなことがあるんだったら私たちだって一緒に死にます、もしあなたが投獄されて牢に捕らえられるのであれば私たちは弟子ですから一緒に来ます、とこういうふうに言ってたんですよね。ところがイエス・キリストはその筆頭格であるペテロに対して言われましたよね。鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言うと、このように言ったわけです。それはイエス・キリストが何を言おうとしてたかというと、あなたは恐れるものであるから、恐れるものだからあなたは私とついていく、それが良いことだと分かってても、そうすべきだと分かってても、恐れがあなたを襲った時にはあなたはもはや良いことをすることはできない。それで鶏が鳴く前に私のこと、イエス様のことを結局知らない、知らない、知らないと、このように3度拒否するようになるだろうと言われたんですよね。実際そうなってしまいました。でイエス・キリストの弟子たちはみんなあちらこちらに逃げていったということですよね。そして彼らが結局たどり着いたところは一軒の家、そこにですね、みんな肩を寄せ合うようにブルブル震えていたわけです。今でこそこのイエス・キリストの福音というのは世界中にですね、世界中に広がっていますけれど、でもイエス・キリストの弟子たちはですね、世界中に福音を広げるどころかですね、この狭い部屋の中に入ってしまって身を固くしてですね、その中で動かないように、見つからないように、そのように生活、その過ごしてたわけですよね。そこに復活されたイエス・キリストが現れるわけです、ね、復活したイエス・キリストが現れるわけです。復活されたイエス・キリストが彼らのもとに現れた時に彼らはどうだったかというのは聖書に書いてありますね。彼らはですね、主を見て喜んだと書いてあるんです。ですから彼らはですね、ブルブル震えている間はですね、部屋の中に閉じこもることしかできない、すなわち良いことを広げていく力をもはや発揮することはできなかったんですけれど、イエス・キリストを見て安心して、そして内側から喜びがあふれてきたという、この喜びが彼らの中に与えられた時に彼らはですね、状況は変わりません。弟子たちのことを心よく思わない人たちがイスラエルにいっぱいいますけれど、そういう中にあっても彼らは堂々とみんな集まって祈るようになり、賛美するようになり、そしてイエス・キリストがあなた方にやがて聖霊が訪れるよと言われたその言葉を信じてですね、本当にこの家を中心としながらいつも賛美と祈りの時を40日間ですね、過ごしていくわけですよね。そうしてこの聖霊が彼らに下った時に今日の教会の働きがこうして広がっていくわけです。やがてイエス・キリストの弟子たちはですね、イエス様と同じように命をですね、狙われる、そういう場面に遭遇することになります。しかし弟子たちは誰一人として死を恐れることなく、そして最後の最後まで神を愛し人を愛する者としてですね、時を過ごしたんだということを聖書を通して知ることができるわけですよね。彼らの恐れが取り除かれた時に彼らの内側から溢れてくる神に対しての思い、人々に対しての思い、その愛がですね、解放されて、その愛がほとばしる力を持ってですね、こうして展開していったんだということを私たちは聖書を通して見ることができるわけですね。ですからクリスチャンである私たちは恐れから解放されるということが 最も大切なことの一つであるということを覚えなければいけません。少なくとも皆様一人一人が祝福として周りにいる人たちを生かしていく、周りの人たちを祝福していく、そういうものとなっていくために、私たちの中から取り去られていかないといけないのは、その力を制限しようとする、それを抑え込もうとする恐れという感情をですね、私たちの中から取り除いていくということが大切なんだということをぜひ覚えてください。私たちクリスチャンはですね、ついつい私たちも人間ですから、私たちも弱いですからとこう言って、恐れる自分を肯定したりですね、あるいは怒りをあらわにする自分を肯定したりしますけれど、確かに私たちは弱いです、足らないものです。でも足らないから弱いからといって、自分の中にある恐れを、それはそれでいいんだ、この恐れは一生涯持っていてもいいんだということではなくてですね、弟子たちは恐れの極限の中でですね、イエス様にお会いしたことを通して、復活されたイエス様に会うことを通して、彼らは明らかにこの恐れから解放されてですね、恐れとは無縁な平安な心を持って、その生涯を走り抜いていったということが言うことができるわけですよね。ですからそういう意味ではですね、私たちは恐れを持つと本当にしなければいけない、すべき良いことをすることができなくなるという意味で、積極的に人のことを不幸にするわけではないですけど、でも私たちがその人たちに対してしてあげた方が良いこと、してあげるべきことをやらないということになると、それも結局は消極的ではありますけど、相手のことを不幸にさせていくということだということを心に覚えないといけないですよね。つい最近はですね、そういう暴力というのがですね、家庭内で、大人がですね、子どもに暴力を振るうということは虐待だという、こういうことを最初は言ったんですよね。ですから虐待というのは叩くことであり、傷つけることであり、蹴飛ばすことだというふうに思ってたわけですけれど、しかしそういう虐待ということについて人々の心がですね、深く考えるようになるとですね、いや、虐待というのは叩く、傷つける、蹴飛ばすということだけではなくて、本当にその人に対して子どもたちに与えなければいけないもの、必要なものを与えないで放置してしまう、ネグレストと言いますけど、それもこれは虐待であるというふうに今日ではですね、多くの人が思うようになったわけですよね。本当に私たちはですね、悪いことをするという意味での人に対しての不幸の与え方もありますけど、すべきことを差し控えるということを通して相手に不幸を与えていくということがあるわけです。ですから親が子供を愛するんだったら子供は幸せになります。でも親が子供を愛するということをやめてしまったら、自動的に子供にとってそれは不幸なことであると言わなければならないですよね。ですからそういう意味で恐れというのは私たちの中にあってはならないものだということを、まず私たちははっきりと認識しなければいけないと思いますね。そうした時に今日の聖書の箇所の中でも実節で御使いは言いました。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に与える、あなた方に伝える、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである、とこのように言われたわけですよね。御使いもですね、恐れの中にいるこの羊飼いたちに対して、恐れるなとこう言うわけです。恐れてもいいんだったら恐れてもいいよと言うんですけど、恐れていることは良くないことですから、恐れるなと御使いは言うわけですよね。そして大きな喜びをあなた方に伝える、だから恐れとですね、喜びはですね、共存できないということが分かりますよね。恐れを恐れてはいけない、だったら喜びがあるんだよということですからね。ですから神様が与えてくださる大きな喜びがあなた方のものとなるために、あなた方は恐れを取り除きなさい、恐れるなというふうに 御使いは教えてくださったわけです。そこで御使いがですね、救い主、あなた方のための救い主がお生まれになった、救い主があなた方に与えられると、こういうわけですよね。そもそも恐れというのはどういうものかといったらですね、自分が脅かされているということですよね。自分が大変になっているということでしょ。極論言ったらですね、自分の命が危ないということですよね。私たちは命を持っているので、命を守ろうとする意識を持っているということは確かにありますけど、でも自分で自分を守らないといけないと思っている人はですね、おそらく一生涯恐れを持ち続けて生きなければなりません。なぜならば、いつ自分の命が脅かされるかわからないからですよね。そして私たちは恐れの感情を持つと、その恐れの感情を保ったままで物事を見ていきますから、物事を見ていくと、それがきっと自分に害を与えるものとなるんじゃないかとまで想像してしまいますから、ますます恐れを大きくなるというふうに言わなければならないと思いますけど、でもそれは守られてないという感覚がですね、一番根っこにあるということです。私たちが神様との関係から離れたことによって、私たちの心の中に持ってしまった大きな感情の一つはですね、恐れなんですよね。アダムもですね、アダムとエヴァも最初は怒りを感じて神様に逆らうということをしましたけど、その後ですね、彼らはエデンの園を歩まれているですね、神様の足跡を聞いたときに、彼らは木の茂みの中に隠れたと、こうして書いてあるんですよね。なんで隠れたのか、怖かったからということなんですよね。恐れたからと言います。ですから、その人間が神様との関係を失って、要するに私たちのことを本当に守ってくださる方がこの方だということが分からなくなって、そして本当に守ってくださる方が分からなくなった時に、自分はいつでも守られてないものだという不安がですね、私たち人間につきまとうものとなったということですね。そして恐れる必要のない神様さえも恐れてですね、木の茂みに隠れてしまうということになったわけですから。ですからそういう意味で私たちがなぜ恐れるのか、守ってくださる方との関係を失ったからだよということになるわけです。その関係を失った私たちに神様はイエス・キリストをこの世界に送ってくださったと聖書を教えるわけです。どうしてイエス・キリストを私たちのところに来て救い主となってくださるんですか。守ってくれる者のいなくなってしまった私たち、守ってくださる方がいるということが分からなくなった私たちに、あなた方は神様に対してどれほど大きな罪を犯したとしても、神様はそれでもあなた方を愛しています。あなた方を闇の中ではなく光の中に、死の中でなくて命の中に、そして不安や恐れの中ではなくて喜びと感謝の中に生きることができるように、それで天の父なる神様は私から離れてしまったあなた方に対して、私はあなた方と一緒にいて、私はあなた方を永遠に守ろうとしているものだよということを、イエス様を送ってくださることを通して私たちに示してくださったわけですよね。私たちが神様と一緒にいて永遠に守られるために、イエス・キリストは私たちの罪をすべて背負ってくださって十字架で死んでくださいました。ですから私たちは安心して神様と一緒にいられる存在になったんだということを聖書は教えてくださってるんでしょ。どんな時でも神様は私たちと一緒にいてくださるお方になったんだということをですね、聖書は教えているわけですよね。そのことを受け止めて心の中で、ああそうだと感じることができる人はですね、平安が訪れるわけです。平安が訪れると恐れが退いていくわけですよね。恐れが退いていくと人間関係でも、そこに私たちは相手のために良いことをするために一歩足を踏み出すことができる、二歩足を踏み出すことができる、 いろんなことに対してチャレンジすることができる、そういう私たちに変わることができるということですよね。ですからもし皆様がですね、恐れに支配されているのであれば、皆様は本来のあなたではありません。本来のあなたはもっと活動的で活発で力があふれていて、そして周りの人たちをさえも明るく祝福することができる、そういうあなたが実は縛られて隠れているんだということをぜひ心に留めてですね、自分自身が縛られているということが分かればですね、それを解放するということ、そのためには私たちのことを守ってくださる方がいらっしゃるということをしっかり心の中で受け止めることができるものとならないといけないということですよね。そして守られているんだなって、愛されているんだなという話になるとですね、私たちの心を縛ってた力が溶けていきますでしょ。そしたら自然にですね、私たちは神様が愛を持って私たちのことを愛してくださっているから、神様はいつでも私たちのことを見てくださるし、いつでも私たちと一緒にいてくださるんだなって、私が今体験している恵みは全て神の愛に基づくものなんだなということが分かるわけです。その一つ一つをしっかり受け止めていくと、私たちの心の中に出てくる思いというのが喜びなんですよね。愛されて良いことをしていただくと、私たちの中には喜びが溢れてくるわけです。でこの喜びというのは愛から始まった喜びでしょ。そうするとこの喜びを持っている人たちはですね、必ずその周りの人たちを愛して、周りの人たちがまた同じように喜ぶことができるような行動をとっていくということになっていくということですね。ですから私たちはですね、今日の聖書の箇所の中でこの恐れていた羊飼いたちに対して恐れるなって、大きな喜びをあなた方に伝える、これはあなた方に与えられる喜びなんだよとこう言ってくださいましたよね。そうすると御使いが最後にですね、おびただしい軍勢が御使いたちが集まって御使いと一緒になって神様を賛美して言うんですよね。糸を高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。あなた方がこの喜びを受け入れるときに、この喜びは何を生み出していくか、あなた方が喜びを持ったときにそこから生まれる良いものは何なのか、その喜びは天の神様のもとにはですね、栄光、神様が栄光を受けるということが我々の喜びを通して起こっていく。そしてもう一つは、地上で生きている人たち、御心にかなう人々に平和がなるようになると言ってるわけですよね。御心にかなう人たちというのは御心を受け入れる人たちということですね。私たちが喜びを持って、救い主が来られました、私たちはもう恐れることはありません、安心して喜んで自らの力を解放して、そしてたくさんの人たちと共に幸せを共有していきましょうという、こういう福音ですよね。喜びの福音を携えてあちらこちに行くわけでしょう。それを受け入れる人たち、それを受け入れて、ああそうだ、私たちも恐れから解放されて平安と喜びを持って生きていくんだと、こういうふうにする人たちの中にですね、本当に平安がですね、満たされていくというふうに、聖書は教えてくださっておりますし、御使いはそのように賛美した。私たちに与えられた喜びからこのようなことが起こされていくんだ、なんと感謝なことだろうと御使いたちがですね、賛美を捧げたんだというふうに聖書に書いてあるわけです。もう時間ですから、今日のメッセージを終わらなければなりませんけれど、私たちの心というのは知性があります。で感情もあります。そして意思もあります。普通私たちの内側には知性と感情と意思があると、こういう表現がされますよね。何々しないといけないと思っている人は知性とですね、意思だけ、あそうあるべきだ、じゃあそうしようと決めてですねやるんですけど、こういう人は何々しなければならないという意識で生きる人です。何々しなければいけないという こういう活動はですね、最初は回すことできますけど、途中からエネルギーが切れてしまいます。ところがですね、この知性とですね、感情と意思ですね、結局御言葉を聞いて、ああそうなのか、そしてそのことによって内側から喜びがあふれて、であればこうしていきたいというふうになる人はですね、感情も伴ってますから、喜びはですね、何かをそこに生み出そうとする力が必ず出てきますから、ですからそういう人はですね、何々すべきというんじゃなくて、もう本当にそれをそうしてあげたいという、そうしたいという、そういう気持ちで生きるものになりますから、そういう人はですね、喜びがその心の中心にありますから、喜びを持って活動するものは大きな力を持つものとなるということですね。ですから知性と意志だけで頑張って生きようじゃなくてですね、知性と感情、喜びを持ってですね、生きるということをしていきたいと思うんですよね。だけど同じ感情でも知性と理解して、で意志を持つって、その真ん中にですね、感情があるんですけど、恐れという感情を持ってしまうとですね、じゃあやらないでおこうという話にしかなりませんよね。自分たちを制限していくということになっていきますから、ですから喜ぶということはとても大切なことです。ぜひ、今週もですね、神様が自分たちにしてくださっていること、一つ一つを感じるというところから、感じることを通して喜びが私たちの中にあふれるように、その喜びを感じながら生活する人は必ず力を持って良いことをそこにすることができるものになります。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちが喜びを持って生きるものとしてくださること、ありがとうございます。喜ぶためにあなたはイエス・キリストを送ってくださり、今日では聖霊も私たちの中に住んでくださるようにしてくださって、あなたは私たちと一緒にいるということをこのように教えてくださっています。どうぞ共にいてくださるあなたのことを思いつつ、私たちが喜びを持って生きるもの、喜びを持って住むものとさせてください。私たちが伝えるこの喜びのメッセージが嘉手納読谷の人たちに大きく大きく伝えられていきますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。